おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。まずはコンサートのお知らせです。来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで、文化放送開局70周年開演隊南こうせつ、さだまさし、グレープ青春コンサート開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
というわけでございまして、張り切ってやりますんで、どうぞご来場のほど。さて、今週でありますが、まな板の上、見えない線を載せております。石戸悟さん、見えない線を歩くという本のタイトルでありまして、講談社であります。で、石戸さんの言う通りで、廃炉って虚しい作業じゃないんですよ。
はい。
私、そう思います。あの不幸を記録しておこうという原発災害を訴える伝承館、これ復興を示すためにできまして、懸命に努力が続いて、おります、
はい、
石戸さんはこんなことをおっしゃっております。廃炉を完成させるテクノロジーを作っていかないとできないんだ。ここで廃炉が完成すれば、それは日本が世界に誇れる技術になる。廃炉を完成させる人はもしかするとまだ生まれていないかもしれない。そのために伝承館に全ての記録を残しておこうと、
はい、
誠におっしゃる通りですね、
はい、
著者石戸悟さんおっしゃってます。二項対立の被災者の人たちと加害者の第一原発、そういう対立を描けばなんかいいことあるのか、ないじゃないかという、
はい、
ここで石戸悟さんが面白い人物をルポルタージュで紹介してくれます。仮名だと思うんですが、大森慎一さんという方がおられまして、この方は飯舘村の職員だそうであります。
はい。
彼は実はですね、2011年は福島のテレビ局の報道にいたらしいんでありますが、依頼があるわけですよ。で、2012年春日曜日のこと、東京のテレビ局から電話があった。で、その電話を受けたのが報道部長の大森さんで、事故後1年経った福島市内の様子を全国に流したいという依頼があったんで、あ、それにはぴったりのニュースがあった。はい、それ取材終わってるんですね。それはやっぱり1年しか経っておりませんから、空間放射線量が大騒ぎになっておりまして、そういう放射線量の多い中でも頑張っているという街の風景と、それから運動会の様子を伝えたんですね。
うん、
元気な子たちは、運動会やってますよ。それを東京のキー局に映像と原稿で送ったそうであります。そうすると、そのキー局の報道の、まあ、偉いさんからすぐ折り返しがあって、原稿いらない。絵だけもらう、
うん。
元気で運動会やってる子供たちの絵の中で、玉入れやるとき、子供全員マスクしてるな。あれは空間放射線量を気にして、マスクしてるんだろう、
うん、
そんな風にこっち側でナレーションつけて流すから、待ってくださいと、
うん、
そうじゃありませんよ、玉入れって玉を投げて落ちてまた投げるとき埃が舞うんで、衛生関連上でマスクをしてるんであって、マスクと放射線量一切関係ないですよ。おい、何言ってんね君、マスクをしてまでも運動会をやっているという絵がニュースになるんだよ。いや待ってください、全然違います。私は福島県民を励ますためにこの曲で頑張ってるんですよって言い募るんでありますが、うん、つまりここです、ここなんです。不安を集める、ニュースってのは彼らにとってそういうものだという、
うん、
それでこれは流された。見なかった？これ
見てないです。
俺見たわこのニュース。つまり報道ってのはニュースを伝えるんじゃなくて、ニュースを作って伝えるんだよ。それを忘れちゃダメダメって著者石戸悟さんおっしゃってます。で、この方はですね、この事実を受けましてテレビ局を辞めておられます。
そうなんだ。
その福島の地方局を辞めたという、
はい。
で、これは武田の話ですよ。武田の話ですけど、遠い昔だけど、加納さん覚えてないかな、ジャパンバッシングつってやったら日本の悪口言うのが、
はい、
アメリカ人が出てきて日本を罵る日本叩きってのが日本のテレビでも流行るんだよね、
はい、
その中で俺もうまだ覚えてるけど、ある報道番組、人気報道番組で全米の議員さんが出てきてこんな発言したんだよ。 もう一個東京に原爆を落とすべきだったって。
え？
その時に落とさなかったからこのざまだっていう。自動車産業のいいとこ全部持っていかれて、日本に経済的にでかい顔させてるっていう。これがなかな。その人はそういう発言をすることで有名なタレント議員なのよ。
はい。
それを、そのニュース番組のキャスターの人の命令で集めざるを得なかったという。日本はアメリカに嫌われてるっていう絵が欲しかったんだろうな。つまり、こんな失礼な無礼な発言を拾ってくるっていう報道番組が何年か前にあった。今はもうありませんよ。
ああ、そうですか。
思う。
はい。
と思う。時々こういうのもやろうな。
はい。はい、
というわけでございまして、かなさんの顔色を伺いながら進める、この番組作りの柔らかさ。この続きまた来週のまな板の上で。